ございます。ルカによる福音書24章13節から35節、だいぶ長いので途中少し省いてお読みします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。少し省きまして。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアは、こういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。主の御言葉です。主よ、感謝します。二人の弟子たち、これは録音はできてますね、録画。二人の弟子たちがエマオという自分の町に帰っていく、そういう有名な場面です。聖書の、新約聖書の中でもとりわけ美しい物語と言いましょうか、ストーリーですね。二人の弟子がエマオという自分の町に落胆しながら帰っていく、エルサレムから。イエス様の十字架で死なれた後、一人の弟子はクレオパという弟子で、もう一人の弟子の名前は記されておりません。そうなんですが、ヨハネ福音書の19章25節にクロパの妻マリアという記述がございます。このクロパというのがクレオパという名前なので、ですからクレオパという一人の弟子がもう一人の弟子と一緒に落胆しながらエルサレムからエマオという自分たちの村に、町に帰っていった。このもう一人は妻マリアだったのではないかと、これが一つの有力な説です。この二人の弟子、主の弟子が落胆の極みで故郷のエマオに向かって歩いていると、もう一人の同行者がどこからともなく二人の弟子が歩いているところで、こうもう一人の同行者として歩み始められると、気がついたらもう一人の同行者がいると。そのもう一人の同行者が、あなた方は今何を話し合ってるんですかと、こう聞くと。そうすると、実はその同行者は復活の主イエスなんですね。しかし二人の弟子の目は遮られていて、 このお方が復活の主であられるということが全然わからない。まあ、目が遮られるということはいろんな時にありまして、小さなことで言うと、私がいつもここで画面を出すのにもたもたもたもたしてますでしょ。スライドショーっていう文字を探してもなかなか目に入ってこない。これは年取ってきてるからかもしれませんが、もうちゃんとあるのに見えてこないということはよくあるものです。またそれとはまたちょっと違う。イエス様は復活されたイエス様に変わってますので、もうお姿がだいぶ違うと。あるいはある人は夕暮れ時だったので西日に当たってイエス様の姿がよく見えなかったと、いろんな想像されますけれども、でも聖書はっきり言ってます。この時どうにもそれがイエス様だとわからないように目が遮られていたと。これが本当のところです。ですから、一緒に歩くもう一人の同行者が復活の主だとは、この二人の弟子、クレオパと、もしかしたらマリアかもしれない、妻。二人はわからない。このイエス様との復活の主とのやりとりで、弟子たちは、イエス様に復活の主に申し上げます。我々が希望を置いていた、あのナザレのイエス、我々の主は、十字架で死んでしまわれたと。この方こそイスラエルを救ってくださるお方だと、そう我々は希望を置いていたんだけども、今から3日前に死んだと。私たちの希望はなくなった。我々の望みはついえた。そうなんだけれども、不思議なことに仲間の婦人たちの何人かがイエス様が葬られた墓に行くと、天使が現れて、そして、あのお方はここにはおられない、復活されたんだと。というのを仲間の婦人たちが聞いたんだけども、と、イエス様に、復活のイエス様に、みちみち二人の弟子は、クレオパたちは、言うんですね。そんな彼らに復活の主はおっしゃいます。25節から27節。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシア、キリスト、救い主は、こういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。イエス様は、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体、旧約聖書全体を、について、イエス様ご自身について書かれてある、その事柄を説明された。ここで旧約聖書全体なんですけども、当時、旧約聖書がどういう区分になっていたかというと、律法、モーセですね。創世記、創出、レビ、民、申命記。それから、預言者っていうと、今私で預言者っていうと、イザヤ、エレミア、エゼキエルと、これを預言者のくくりで言いますよね。しかし、ユダヤ人たちの聖書のくくりは違うんです。預言者の書っていうと、ヨシュア、シシキ、サムエル記、列王記、イザヤ書、エレミア記、エレミア書、エゼキエル、ホセアからこうマラキ書まで。これ全部が預言者の書とこう言われて、くくられていたんですね。今でも多分ユダヤ人はそうくくっているんじゃないでしょうか。そこから始めて聖書全体について、ご自分について書かれてあることってありますから、その他に何がありますかというと、もう最も重要なところは詩編ですよね。詩編にイエス様について書かれてあるところたくさんございますので。まあ、とにかく旧約聖書全体で イエス様について書かれてあることを説明して、復活の主は、旧約聖書の解き明かしをなさったと。で、ここで、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された、この説明されたとございますね。この説明されたという言葉に今朝は注目していただきたいのです。説明された、説明する。これ原文では、ヘルメヌーオーと言います。ヘルメヌーオー。これに、ディアという接頭がついている言葉なんですね。で、ディアという言葉は、徹底的にという、そういう意味でございます。で、ヘメヌーメオというのは、これは、それをそのまま英語にすると、ヘメヌーティクスとなりまして、これは、解釈学という言葉になります。聖書にいろいろな、神学にはいろいろな神学の分野がありまして、組織神学であるとか、教義学であるとか、新約学、旧約学、実践神学、これいろいろあるんですけども、その中の一つに、聖書全体をどう解釈したらいいでしょうか。これがハルムヌーティクスという、この言葉が出てくるのは、この説明されたヘルメヌー、ヘルメヌーをという言葉なんですね。ここから解釈学というのが出てきます。聖書こう書いてるじゃないですか。ここにもこう書いてあるじゃないですか。文字通りこう読むんですけども、聖書全体から解釈していくと、でも文字通り書いてあるここの言葉は文字通り読んではいけないと聖書全体から読めてくるでしょうという、この解釈学というのはとっても大事な聖書の学びの一つなんですけども、その解釈学、ハルマヌーティクスという言葉の語源となる言葉、ヘルメヌーオーという言葉で、イエス様は徹底的に説明された、徹底的によくわかるように旧約聖書を解き明かされた、解釈された、そのことがここで言われています。どういうことかというと、イエス様こそが旧約聖書に書いてあることの真意を、旧約聖書は何について書いてるかというと、旧約聖書も新約聖書も詰まるところ、イエス様って誰ですか？これが旧約聖書も新約聖書も言ってることなんですね。宇宙がいつ頃できましたかとか、そんなことではないんです。聖書が言おうとしているのは、イエス様ってどなたですか、このことを旧約聖書も新約聖書も言おうとしている。で、聖書全体にいろんなことが書いてあるわけですけども、そのあそこに書いてあること、ここに書いてあること、創世記に書いてあること、出エジプト記に書いてあること、イザヤが言っていること、詩編が言っていること、そこを全部解釈していくと、メシアというのはこういう方でしょうと解釈したらいいんですよと解き明かされる。それをこの時、イエス様は道々歩きながら二人の弟子に話して行かれたのです。イエス様だけが、イエス様は初めからおられるお方です。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。イエス様は初めからおられる言葉なる神、御子なる神ですから、このイエス様こそが聖書記者たちに、イエス様のことを我々に伝えるために、イザヤであるとか、エレミアであるとか、モーセたちに書かせたんですね、聖書を。これはイエス様なんです。まだマリアから生まれる前の御子なる神、イエス様が書かせなさったんですね。ですからイエス様こそ 聖書に書いてある真意、 聖書が何で書かれたのか、イエス様のことを明らかにするために書かれた。あの箇所もこの箇所も、イエス様がどういうお方なのか、メシアがどういうお方なのか、それをイエス様以上にわかる人はいないんですね。ですからイエス様はこの時、解き明かされました。旧約聖書で約束されているメシア、キリスト、救い主とは、当時の弟子たちは思ってたわけです。ペトロも、ヨハネも、ヤコブも、イスラエルを支配してくださる方だと。イスラエルをローマから救ってくださる方だと。そういう王の王である。そう、弟子たちですら、そう、その時、思っていたわけです。しかし、旧約聖書の全体か、旧約聖書全体からイエス様は解き明かされていくと。聖書が教えている、聖書が伝えているメシア、キリスト、救い主とは、苦難を経て、そして多くの人のために、多くの人を救うために、贖い金を、自分の命の代金を支払って、そして悪魔の支配、罪の支配、死の支配から神の民を買い取る。そのために多くの苦難を経てご自分の命を捧げる人、それが聖書が伝えているメシアでしょう。ということをイエス様は解き明かされていきます。そういう苦難を経て後復活して栄光に入られると。それが旧約聖書全体が教えるメシア、キリスト、救い主、贖い主だと。その事実を聖書全体からイエス様は徹底的にハーモヌーティクス、解釈をされる、説明される、解き明かされるたんですね。この時、そうすると二人の弟子たちはその解き明かし、解釈、ハーモヌーティクスをイエス様から聞きまして、イエス様のクラスですね、解釈学のクラスを歩きながら受けたわけです。そうすると、この二人の弟子たちの心にどういう変化が生じたかというと、28節、29節。一行は、この一行はというのは、クレオパともう一人、マリアかもしれない。そしてイエス様が、目指した村に近づいたが、エマオに近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だったと。このなおも先に行こうとされるっていうところですね。これ、英語では pretend という言葉が使われてるんですね。そのようにこう、見せかけたと。原文では、行いを作るっていう、わざわざ、こう、そういうように演じるという、そういう言葉ですね。イエスはなおも先に行かれる、そのように、演じられたと言いましょうか。そのように振る舞われた。そうすると二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。イエス様はわざと先に行かれる素振りをお見せになると。意地悪じゃないんですよ。なんでそういうことをなさるんでしょうかね。イエス様はそういうことによって、そうすることによって弟子たちの心に反応を引き出そうとするんですね。いや、もっと一緒にいてください、もっと聞きたいんです、あなたから聖書の講義をもっと受けたいんです、だってすごくよく分かったんですもん、今もっと聞かせてくださいという、そういう思いを引き出して、積極的にその思いへと駆り立てるためにイエス様はわざと先に行こうと、そういう素振りをお見せになる。イエス様の教育の仕方ですね。 そうやって素振りを見せられるんですけども、二人の弟子たちは、もっとこのお方と一緒にいたい。もっとこのお方によって救い主、メシア、キリスト、また聖書全体に書いてある神様の救いの真理について、もっともっと解き明かしを受けたい。お聞きしたい。もっと神様の救いについて知りたい。そういう気持ちで、この二人の弟子の心はいっぱいになるわけです。それで、私たちと一緒に泊まって、一緒にいて、もっと救いの真理、救い主イエスについての、まあ、この時にはイエス様ってことはわかんないんですが、メシアについての真理をもっと聞かせてくださいと、イエス様を無理やり引きとどめる。この無理やり引きとどめるというところですけれども、もっと知りたい。もっと救いの真理について知りたいので、無理やり引き止める。同じ言葉、同じ言い方が、新約聖書であります。使徒言行録の16章、フィリピの紫布を扱う裕福な女性の女性、リディアですね。我が家の犬がリディアですから、ここからリディアって付けたんですけども、このリディアが、パウロがイエス様の御力によって、イエス様の聖霊のお働きによって、救いの真理をリディアに、またその人々にこう伝えるわけですね。そうすると、パウロは聖霊の助けによって解釈して解き明かすので、リディアはもっと知りたいと思うわけです。なので、リディアは無理やりパウロに、うちに来てください、うちに泊まってくださいと。同じです。この時のクレオパたちと。もっと知りたいんです。もっと解き明かしをしてください。ハーマニューティクスをもっともっと私にください。でなかったら、今まで断片的に聖書の知識はいろいろあるんですけども、イエス様のことを伝えているということでは、これまで解釈できなかったんです、私は。それが、やっと全部が、点と点が一つの線になって、一つの立体になって、ああ、この方が救い主なんだな、と、自分と救い主の関係が結びつく。もっと聞かせてください。この時も、そしてあの時も、そのことが起こるわけです。そして、無理に引き止めて、どういう気持ちになったのか。32節。この二人は、イエス様が姿が見えなくなった後ですよ。こう二人の弟子。私はこれ夫婦だと思うんですね。この後ずっと人生の中で夫婦で語り合うと思うんですね。イエス様の出来事。道で話しておられるとき、また聖書を説明し、解き明かして、ハーモニティクスしてくださったとき、私たちの心は、内に燃えていたではないか、と、心の高まり、感動を、二人で分かち合うわけですね。おそらくこの後、何度も何度もそのことを分かち合ったと思います。あの時、本当心燃えたよね、私たち。今まで分からなかったイエス様ってどういう方かってことを分からされたよね。イエス様が分からせてくださったよね。何度もこの二人の弟子たちは語り合ったと思います。イエス様が聖霊という見えざる姿で私どもに近づいて、聖書の言葉によって救いの真理を解き明かされる、ハーモヌーティクスをしてくださる。解釈をしてくださる。断片的なあの知識、この知識、あの聖句、この聖句を、イエス様を伝えるものであるという一つの立体的な解き明かしとして、ただ授業をするっていうんじゃなくて、ああ、そうなのかと、心の中に深く染み入って、そして、アーメン、嬉しいと思えるように解き明かされる。 その時、弟子たちのみならず私どもは、心に与えてくださるイエス様のその解釈、分からさせていただいたその思い、その時私どもは心燃やされて感動します。聖書の言葉を自分に結びつけて理解できるからです。私とは関係ないとか、なんかピンとこないのよね、じゃなくって。あ、それは私のことだ。私のためにイエス様が来てくださったんだ。ということが結びつくとき、私たちは心が震えます。心が燃えます。自分が罪人であること、そんな罪人を許したくて仕方がないと思ってくださるのが父なる神様というお方なんだという事実。その父なる神様が何としてでもこの家出息子、家出娘が私の懐に帰ってくるように、これを本心として持っているのが神様というお方なんだと。その本心を実現するために、父なる神様は永遠の御子を人間にまでしてくださる必要があったんだ。十字架で御子の命を、無限の価値ある命を、贖い金として私たちを買い取るために、永遠の神の御子をどうしても人間にして、人間にするだけじゃなくて十字架にかけて、そして贖い金として、お支払いのお勘定をすべて払う代金として、この御子にそれをさせなきゃいけない。そこまでしてでも私どもが父なる神様のもとに立ち返ることを本気で、父は、御子は願い、実行に移してくださった。その父と御子の本心を知りなさい。そして信じなさい。受け取りなさい。と、聖霊が私たちの心に解釈を与えてくださるわけです。でしょう？あなたのことでしょう？あなたのために、あなたが家出息子、家出娘だ、である状態を、なんとか父なる神様の懐に連れ戻したいと、お腹が痛い思いを持って父は願い続けてらっしゃるんだと。それができないでしょ、あなたは罪があるから。でもそれを御子が全部あなたの不義理、罪に対する刑罰を御子が代わりに引き受けてくださったと。そこまで私父はするんだから、そこまで御子はしてくださるんだから、信じて、もう家出息子、家出娘はやめなさい、帰ってらっしゃいと。それ信じようよと。聖書のあの箇所、この箇所を立体的に分からせてくださるのが、聖霊なる神様の解き明かしです。この時、イエス様が聖書全体からイエス様ご自身について、ホルマヌーティクス、解釈学、解釈をしてくださって、弟子たちの心に聖書に書いてある本当の意味を示してくださいました。イエス様はよみがえられて、そしてまだ地上におられますが、この後天に昇られて、天から聖霊を送ってくださいますよね、ペンテコステの時に。見えない姿でイエス様は聖霊を送ってくださいましたが、この時は、そうですね、ミニペンテコステと言っていいですね。まだイエス様は天に上げられてないけれども、でも復活されて弟子たちに解き明かす、そういう霊となってイエス様は弟子たちに解き明かしを、ハルマヌーティクスを、解釈を与えてくださいました。その時弟子たちは、そして私どもは心燃やされます。もっともっとイエス様のこと、神様の本心、真理を知りたい。 だから一緒にいて私どものところにとどまってください。もっと聞きたいんです。そういう主を求める熱情が湧き上がります。この後、賛美歌39番をご一緒に歌います。これは私どもの賛美歌のくくりの中では、幽霊杯で歌いましょうねという賛美歌なんですけども、でも、朝の礼拝でこの賛美歌を歌いたい。なぜかというと、この賛美歌は、Abide with me という原曲なんですね。Abide。Abide というのはそばにいてください。 With me、 私と一緒にそばにいてください。私と一緒に止まってください。とどまってください。 Abide with me、 これが賛美歌39番の原曲で、ヘンリー・フランシス・ライトという方、この人は英国国教会聖公会の司祭牧師なんですけども、1847年にこの歌を作詞しました。1847年っていうと幕末ですかね。まだ江戸時代ですよね。ヘンリー・ライト先生は英国の田舎の漁村で長らく牧会をされていました。教会員を愛し、教会員から愛されて、長年、小さな漁村で、聖公会の牧師、英国国教会の牧師として、英国の片田舎の漁村で、牧師をしていました。しかし彼は、病弱で、肺結核だったんですね。当時の肺結核は、これも死の病です。で、体が悪くなりまして、そして医者から、英国のその寒いところじゃなくて、フランスの南の方やイタリアの暖かいところに移りなさいと、こう言われて、そして移住を、の準備をしていました。で、その時、1847年、移住の準備をしている時に、ライト先生は、もう自分の死というものが間近に来ていることをひしひしと感じていました。その時にこの曲を書いたと言われています。フランスのニースというところへ向かう直前、1847年9月4日に、ライト先生はこの漁村の、自分が長年仕えていた教会で最後の御言葉の奉仕をされたと。で、その後、書き綴った我々の言う賛美歌39番、Abide with me という長い賛美歌ですね。8節まである賛美歌を、ライト先生は家族にその原稿を渡して、そして最後の奉仕をした後、ニースに向かうと。で、ニースに向かうその途中、ライツ先生は亡くなりました。この賛美歌を書き上げた数週間後、同じ1847年11月20日、ライツ先生は亡くなります。フランスのニースで54歳、お若いですね。この原曲の Abide with me、 8節まであるんですけども、1節だけをご一緒に分かち合いたいと思いました。 Abide with me, first falls the eventide, the darkness deepens.Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless of abide with me。 このイーブンタイドという言葉は古い言葉で、今で言うとイブニングなんですね。イーブンタイド、夕暮れです。しかしライツ先生にとってはご自分の人生の夕暮れ、夕闇、 The darkness ってさっきありましたよね。 The darkness がどんどん夕暮れになって、どんどんどんどん暗闇が深くなってきています。自分とこシンクロさせてるんですね。私の人生はもう終わりの方です。そしてどんどん暗闇の中に私入っていきます。夕闇が自分に迫っていることをライト先生感じていました。そんな自分と主よ、一緒にいてください。どんな助けも慰めも頼りにならないんです。唯一頼りになるのは the helpless。 helpless というのはもう何の頼りもにも持ってない、何のよるべなき身ですね。それを助けてくださる主よ、私と一緒にいてくださいと、こうライト牧師は主に祈り歌ったのがこの賛美歌39番「Abide with me」。私どももいつ自分の人生の終わりが来るか分かりません。若い方々が、うちの教会は比較的多いですけども、若いとあんまり考えないですよね。いつか私は死ぬんだと、もうすぐ夕闇が近づいていると。あんまり考えないと思いますね。そしてそれでいいと思います。そうなんですけれども、我々はいつでも順風満帆、順風満帆かというとそうではない。若くても元気でも仕事がどうもうまくいかない時がございます。学業がうまくいかない時もあります。恋愛がうまくいかない時もあります。家庭生活がうまくいかないこともあります。健康がどうにも優れないという時ももちろんございます。そして、私はそろそろよく考えますね。人生の夕暮れ時が夕闇に包まれて、この世を去る時がそんなに遠くないぞと。もうすぐ70ですけども。ましてや私の先輩たちは考えるんじゃないでしょうかね。でも、そんな私どもを決して見放さない。最後の時まで一緒にいてくださる。地上を去る時も、このヘルプは、ヘルプである神様、イエス様は、私の手を握って、地上を去る時も一緒に地上をからあちら側へと連れてってくださる。どんな時も私を見放すことはない。それが私どもの救い主イエス様だということが聖書全体で書いてあるよね、ということを我々は聖書を読み、賛美歌を歌い、御言葉の解き明かしをイエス様からいただくときに、大丈夫、主が一緒にいてくださるんだから、主ってそういう方でしょう、ということが、もし本当だ、アーメンと言えるならば、私が説得してるんじゃないです。イエス様が、聖霊が、主の御言葉を通して、本当でしょう、本当でしょう、と言ってくださっています。私イエスはそういう救い主。だから、この私イエスに任せなさい。そのようにイエス様はいつも聖書の言葉を通して、私どもに、イエス様ご自身が聖書の解き明かし、解釈、ハーマヌーティクスを与え続けていてくださる方なんだ。だからもっと聞きたい。もっと話してください。もっと分からせてください。もっとあなたを信頼させてください。もっとあなたを愛させてください。そのために一緒にいてください。この解き明かしをいただくために、私どもは イエス様からの解き明かし、ハーマヌーティクスをいただくたびに、平安、希望、慰め、勇気をいただき続けます。そのために毎週私どもはイエス様一緒にいてくださいというこの場所に来ています。というか、イエス様が一緒に歩みながら、私が誰か、聖書の言葉を通して一緒に歩きながら解き明かし続けてくださっています。祈ります。主イエスキリストよ、罪深く弱い私どもです。でもあなたはそんな私どもを見放すことはないと、聖書の言葉によって私どもを慰めてくださいます。主よ、よるべなきこの頼りない心細いこの私どもと一緒にいつもいてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ちょっとお待ちくださいね。吉野さん、ちょっとすいません、共有停止をしてください。あ、これか。賛美歌、無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌39番 Abide with me。